皆さんこんばんは。野木らし歴史の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？
今日は竹地富子さん、高杉雅さん、大野さん、香取美和子さん、西郷いとこさん、松井常さんに見る本当の英雄像とはという深いテーマについて触れさせていただきたいと思います。
おお、復活第一弾はなかなか面白そうなテーマですね。どういうことなんですか？
はい。ご存知のように、ギノさんは坂本龍馬知識普及大使ですが、坂本龍馬のことはあんまりおすすめしておりません。褒めてもおりません。どちらかというとダークサイドに落としてやろうと考えている不定やからです。
そうですね。坂本龍馬の悪口ばっかり言っていますね。
いや、悪口とかじゃないんですよ。坂本龍馬は本当は英雄じゃなかったと僕は思うんです。まあ、今回その話は長々と触れませんが、坂本龍馬が英雄であったかどうかというのを別の観点から見てみようじゃないかと散々調べてたんですけど、ちょっとあんまり資料がなかったもんですから、坂本龍馬のことを知るのに、坂本龍馬が英雄であったかどうかとを知るのに、残された奥様のその後の人生について調べてみたんですよ。そうなってみるとですね、坂本龍馬がすごかったら、残された奥様もそれなりに幸せな人生を送ってなければならないんではないかと思うんですよ。でも皆さん、坂本龍馬の奥様がその後幸せな人生を送ったかどうかはもうこの野木らし歴史をお聞きの皆様はご存知でしょう。割と有名な話です。悲惨な末路を迎えており、先立たれてしまった場合、他の英雄さんも残された奥様はいい余生ではなかったと思われがちですが、実はそうじゃないんではないかと。あんなね、悲惨な末路になってしまったのはお龍さんだけではないかと、その辺をちょっと調べてみたいと思います。ほっほう、なかなか深いテーマですね。確かにそうですね、幕末において英雄を助けた奥様っていうのは結構坂本龍馬の場合、寺田屋事変においてお龍さんが裸で駆け上がって助けた、有名ですね。あと桂小五郎さんの奥様の生松さん、この方もものすごい有名ですね。命狙われてた桂小五郎をかくまったとか逃がしたとかありますけど、生松さんはね、京都の桂小五郎さんのお墓の横で一緒に仲良くお眠りになっておられますので、なかなかね、立派にな人生を先立たれてもなかなか良かったんじゃないかと思うんですが、他の方々はどうなんでしょうかね。はい、それがですね、なかなかないんですよ。やはり条件として明治維新を迎えることなく、わりかし悲惨な末路を迎えた獅子の奥さんとなると、奥さん自体が有名にならないとそんなに資料がないんですよ。実はこのテーマ、年明けてからずっと考えてました。まあ何回も挫折 C の、まあ本腰入れてそろそろ勉強 C の、あんまり人集まらんけどそろそろもうこれが限界やけん、これで行こうかなと思いつつの、ギノさん、ギノさん、前置きが長いですよ。竹地富子さん、竹地富子さんって言えば竹地半平太の奥様ですね。すごくいいできた奥様で、竹地半平太が牢屋に入れてからは毎日土間で寝泊まりをして、毎日ご飯を届けたりとか書物を届けたりとかした、すごくいい奥さんだったそうですね。はい、当時竹地半平太は土佐藩によって殺されたというか死を迎えられてしまいます。土佐藩にとって敵だったんですね。やっちゃいかんことをやった不定の輩だったんですが、尊王思想においては、まあ、誰にも負けじという力を持っておりまして、その後竹地半平太が切腹した後に竹地家は、まあ、家禄没収となり悲惨だったんですが、まあ、長いこと悲惨な生活をしてたんですけど、明治39年に宮内大臣にまで出世した田中光昭が援助の手を差し伸べ、 もっと早うにさして述べやがれこの野郎という感じではあるんですが、まあ田中光昭もしちゃったんでしょう。で、田中光昭が、あと随山会っていうね、竹内随山先生を偲ぶ会の庇護によって援助を受けまして、養子の半田さんも医学の道に進むことができた。授業料とか出したんでしょうね。本当かどうか分かりませんけど、板垣退助と後藤象二郎も竹内先生を死なせてしまったのは我々の誤りでしたと富子さんに頭下げたそうなんですけど、まあ、これはね、なんか話ができすぎてる気がするんですけどね。でも、まあ、竹内半平太も人の上に立つ人間として人間が出来上がってた。そしてその奥様も出来上がってたということで、やっぱり困窮した時期はあったけど、最後は余生を幸せに暮らすことができたということですね。なるほど。やはりお弟子さんがいるとお弟子さんがほっとかないんですね。はい、次、高杉マサさんです。マサさんですか。高杉ということはやはり高杉晋作の奥様です。ただ高杉晋作の場合、愛人の大宇野っていう人の方が一緒にいた時期が長いんですよね。しかも二人鉢合わせして、参ったな、空気冷てえよ、どうしようっていう風に困ってたそうですよ、高杉晋作さんも。まあそりゃね、愛人囲って奥さんほったらかしにしてて、そこへ奥さんやってきたとなったらね、それは場面凍りつきますよね。はい。で、マサさんですが、息子さんは明治政府の外交官になりまして、大正11年まで生きることができました。まあ、きっとこれも息子さんが外交官になれたのも周りの方々の援助とかね、手引きがあってこそのものだと思いますね。で、じゃあこの大宇野さんはどうだったかと申しますと、はい、伊藤博文、井上薫、木戸孝允、山形有朋らが金を出し合って、山形有朋の土地に東行庵っていう庵を建てて、その主にして、ご主人にして大宇野さんを。で、まあ、菩提を弔えと、墓守というか、まあね、尼さんに仕立て、なったというかね。だからまあ、もうこの周りの長州藩のが、もう愛人のままじゃさすがにまずいんですよ。天下の英雄、長州藩の英雄ですから。ここはちゃんとね、住まいを当てて、東行の、高杉晋作のお墓に彫っとる文字って、高杉晋作の墓ではなくて、東行墓って書いておりますんで、東行ですね。東行伊織建てて、まあ、菩提を弔うという生活を送ったということは、まあ、援助があったということですよね。愛人なのに。でも、やっぱり、献身的なね、看護をしましたからね、晩年は。なるほど。本妻も愛人もその後、まあまあ、まあまあな暮らしができたということなんですね。はい。はい、次。香取美和子さん。これはまあご存知でしょう。はい。視聴率の悪かった花もゆの主役ですね。はい。花もゆの主役です。つまり、久坂玄瑞の奥さんです。久坂玄瑞は途中でお亡くなりになってしまいますが、その後、香取元彦さんの5歳になりますね。最初の香取元彦さんの最初の奥さんが、この、美和子さんのお姉さんだった。実のお姉さんだったんですけど、実のお姉さんが、まあ、病気がちで、いつも世話するんで、香取家に行ってたもんですから、まあまあ、香取元彦さんも、まあ、その後、目取りやすかったというかね、なかなかな、なかなかですね。まあ、これも結局、香取元彦さんはね、群馬県令になりましたから、まあ立派な晩年だったと言えますね。はい、そうですね。まあこれは大河ドラマで主役になって、やっとこんな人がいたのかと。やはり、美和子さんは、吉田松陰の実の妹ということがあって、やはり松陰先生のお弟子さんとかもほっとかなかったと思いますね。そうですね。次。西郷いとこさんです。西郷隆盛のいとこですか。今回奥さん編なんですよ。いって2連発ですか。
手の糸はあなた、よこの糸
の糸に子供の子で糸子さんです。西郷隆盛の3人目の奥さんです。死後っていうくくりなんで3人目とさせていただきました。西南戦争で家を焼かれて悲惨なことになってしまったんですけど、子供にも先立たれたりとかして、でも最終的に次男と一緒に住むことができて、その次男に見守られ79歳の生涯をでしたので、幸せだったと言えるんじゃないでしょうかね。あくまでも比較対象はお寮さんと比較してですから、つまりはお寮さんを最低ラインと見た場合という比較なんですね。はい、先人の方々に失礼なことを申すかもしれませんが、あくまで他として比べた結果ということで、はい、次いきます。松井常さんです。松井誰と？やめてください、ほっぺはもうしんどいんで。ですね、奥さんが結婚したら名字は旦那の名前になるっていうのはそうでもなかったらしくって、近藤勇の奥さんは近藤常じゃなくて松井常なんだそうです。これ全然資料ないんですけど、勇の実のお兄さんの元で明治25年まで生きておられます。ってことはまあ面倒見てくれる人がいたってことですよね。さあ最後、お寮さんです。お寮さんですか。はい、龍馬の死後しばらくは三好晋三、寺田屋事件で一緒に戦った三好晋三さんの元におりました。ほんで土佐に行きます。でも3ヶ月で土佐を離れてしまいます。やはり当時の結婚いうのは親が認めてなんぼっていうのもあるんですけど、お寮さんと坂本龍馬は2人が勝手に来た結婚みたいなもんなんで、しかもその折り合いが悪く3ヶ月とはちょっと長期滞在程度ですよね。ちょっとしたバカンスですよね。そうですね、まあ、バカンスとは言ってはいけないんでしょうけど、明治に入りその見るに見かねて西郷隆盛が20円援助しているんですよ。20円、たった20円ですか。いや20円やったらチロルチョコレートは2個買えるんでしたっけ。今の貨幣価値と昔の貨幣価値は違いますので、1円1万円と換算して20万円、安っ。そうですね、20万円の援助じゃあね、ちょっと安いですよね。援助と言っていいのかどうか。まあそれもこれもね、海援大使の間では評判が悪かったんですよ。性格が悪いというか、まあどんなドラマでもわりかしきつい女優さんが演じられますよね。ズバズバと物を言うという、んで家事一切やらないと、毎日月金ばっかり引いていると。だから龍馬の家督をついた高松太郎さんという方がいるんですが、この人も追い返してるんですよ。うちに来んなってな感じで。で妹さんのお婿さんにまで品行が悪く意見をしても聞き入れないので、面倒は見られませんきに。いやいやいや、ねえ、ちっとは働いてくださいよとか言っても、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ文句言われましてですね。龍馬がって言われましても、龍馬さん今いませんからね。もうちょっとね、追い返しちゃったんですよ。とまあいうわけで。お寮さん自身も、インタビューを何回か受けておりまして、その中で、本当に親切にしてくれたのは、西郷どんと勝先生って音瀬さんだけだったわ。と言ってたそうです。西郷どんはまあ面倒見が良かった。勝さんも面倒見が良かった。まあ、勝さんあとお金も持ってたでしょうから。音瀬さんはまあ母親代わりみたいなところもあったから、情けが働いたんでしょうね。そう考えると坂本龍馬に近かった人ってもっといっぱい生き残ってるのに全部そっぽを向かれたんですね。ということはやはり母親代わりみたいな音瀬さん以外、勝海舟先生や西郷どんは本当のお寮さんの姿をあんま見てなかったのかもしれないですね。それに優しかったと言ってももしかしたら、金困ってんの、いくら欲しいの、100万円、いいよっていうような感じの、 の付き合いだけだったかもしれませんし。で、大道商人の西村松兵衛さんと再婚するんですが、困ったことに、夫に先立たれた妹さんが頼ってきまして、
お姉ちゃん、あたい一人になったの寂しいわ。お姉ちゃんと一緒に暮らしてもいい？
しょうがない子ね、うん、
と家に入れたのはよかったが、こともあろうに、自分の旦那の西村松兵衛とできちゃって。
妹がお姉ちゃんの旦那取っちゃったんですか？
はい。最悪ですよ。踏んだり蹴ったりですよ。まあもしかしたら西村松兵衛さんもね、お寮さんのこと前々から知ってて、あんな美人と結婚できたらいいなと思ってて、結婚したのはいいけれど、全然家事やってくんないんだもん。もうなんか俺、なんかもう疲れたよという時に、妹さんがやってきてそっちに行っちゃったのわからんでもないよね。で、晩年はアルコール中毒になってしまいまして、まあやっともうあかんという時になって、やっと昔の龍馬さんのお仲間さんが、これちょっと募金でも集めようかっていうことになって、でもまあ、それでも間に合わんかったんか、お亡くなりになってしまうんですけど、
そうなんですか。
でも、
まだ先があるんですか？
墓碑がね、お墓の、墓碑建てるんに8年かかってるんですよ。
8年もですか？
はい。なんで8年もかかったんかわからないんですけど、田中光明さんが墓碑を建ててくれました。田中光明さんもまあ忙しかったことでしょう。それ田中光明さんって海援隊じゃなくて陸援隊ですからね、ちょっと遠いんですよね。海援隊の生き残りで超有名人といえばいるじゃないですか。
あの六名館の花と呼ばれた美人の奥さんを持っていた、あのむつむねみつさんですね。
はい、外交官カミソリムツとまで呼ばれたあのムツムネミツが、援助してもいいはずなのに、ムツムネミツにもそっぽ向かれてたんでしょうね。
え、お龍さん？確かにね、坂本龍馬くんのおかげでおいら有名になっちゃって、あの外務大臣にまでなって、
カミソリムツです
っていう風になれたけど、
俺の奥さん美人だろ？ググってみろよ。え、六名館の花でググってごらん。俺の奥さん美人だから。
でもね、お寮さん僕苦手なんですよ。なんかね、きつくて、まあ、ちょっと、聞かなかったことにして、これオフレコで、あの、新聞載せないでください。
って言ってたかもしれません。とにかく海援大使の生き残りさんたち、全然相手にされてないんですよね。つまりですね、結論からしますと、本当に、英雄が英雄だったら奥さんが少々あれでもほっとかないはずだし、本当に英雄だったら、まあこれちょっと言い方悪いかもしれませんが、奥さんも立派だったと思うんですよ。龍馬と暮らした期間は短いけれど、家で龍馬さんの帰りを、旦那さんの帰りを待って、私は良妻賢母に勤めますっていうキャラだったらよかったんですけど、
どうもそういうキャラじゃなかったみたいで。
そうですか。確かに竹地富子さんも困窮してたけど、やっぱり手を差し伸べてくれる人もいたし、そう考えたら坂本龍馬の奥さんは誰も手差し伸べなかったってことですから、しかも再婚相手の旦那にまでそっぽ向かれるんですから、よっぽどだったわけで、そんなよっぽどを選んだ坂本龍馬もよっぽどだったわけで、いやー、違う観点から見てみると、面白いですね。わかりました。それでは皆さん、さようなら。